次は小樽しるべし番です。小樽高島花火全席有料化と見出しです。小樽市高島地区の夏を彩る小樽高島花火が8月8日公設水産地方卸売市場高島一地で開かれます。昨年は会場周辺で混雑や交通の混乱が発生したことなどから、今年は全席有料として一席や座敷席を用意します。市民や高島地区の住民には格安なチケットを抽選で販売します。花火は昨年の倍以上のおよそ1万発を打ち上げる予定です。高島では2019年までの32年間高島漁港納涼大花火が行われていましたが、実行委員会メンバーの高齢化や新型コロナウイルスの影響で休止となりました。昨年住民らが地元を盛り上げたいと名称を新たにして復活させました。昨年は一部エリアのみ有料としましたが、無料エリアへの来場者数が実行委の想定を上回り、会場周辺で交通の混乱が生じました。混雑を避けるため、今年は全席有料化し、およそ8000席を用意します。ブルーシート付きの座敷席が1席4000円、8月3日以降の購入は6000円、パイプ1席が1席5000円、8月3日以降の購入は8000円、5万円、8月3日以降は7万5000円のプレミアム席は、会場の前列にパイプ椅子4席と長テーブル1脚、ウイングベイ小樽に車1台分の駐車スペースと往復シャトルバス4人分の乗車券がつきます。市民や高島地区の住民限定で500円の観覧チケットを抽選で販売します。市民限定チケットは6月30日までに実行委のホームページ QR コードから申し込みます。高島地区の住民限定チケットは往復はがきに希望枚数など必要事項を記入して申し込みます。7月6日必着です。実行委員長を務める亀山さんご実際は、小樽市最大の花火を打ち上げるので、ぜひ感動しに来てほしいと呼びかけています。花火の打ち上げは午後8時から9時、詳細問い合わせはホームページへ。次です。ドリームビーチ海開き。小樽市銭箱の道内最大規模の海水浴場、小樽ドリームビーチが26日、しりべし館内のトップを切って海開きしました。初日は断続的な強風が吹きつけ、遊泳者はまばらでした。海の家の経営者らで作るドリームビーチ協同組合が行った安全祈願祭には、関係者およそ60人が出席。組合の宗方理事長44歳は、組合員一同、海の安全を守るよう頑張っている。手持ち花火やバーベキューなど、日常を忘れて安心して楽しんでほしい、と話しました。式典後、遊泳中の人に津波警報などを視覚的に伝える津波フラッグについて、札幌管区気象台職員からの説明がありました。実演ではライフセーバーが監視台に上り、赤と白の格子模様の旗を振りながら、津波が来たぞと叫びました。昨年7月30日のカムチャツカ半島沖地震では、この会場で活用されました。この海水浴場付近で女性4人が死傷した飲酒ひき逃げ事件から12年となり、この日は北海道が作成した 飲酒運転防止を呼びかけるチラシが配られました。次は夏の高校野球南北海道大会の記事です。第108回全国高校野球選手権南北海道大会小樽ブロックは26日エムデジ桜ヶ丘野球場で開幕し、1回戦1試合を行いました。小樽未来創造が小樽明豊に19対0でコールド勝ちしました。躍動の4打数4安打1打点、小樽未来創造の5番伊藤3年生は4打数4安打1打点の活躍でチームの勝利に大きく貢献しました。自信を持って打席に立つことができたと笑顔で振り返ります。6対0の2回ワンアウト満塁でこの日2度目の打席に立ち、レフト前タイムリー、5回にはスリーベースを放つなど全打席出塁と躍動しました。1年の頃に右肘を痛めて退部しましたが、今年5月末に最後にもう一度みんなと野球がしたいと再入部しました。最後まで気持ちを強く持って一試合でも多く勝ち進みたい、言葉に力を込めていました。夏の高校野球南北海道大会の記事からでした。次です。明日の性の多様性訴えるパレード、性的少数者 LGBTQ+ への差別解消や多様性を認める社会の実現を呼びかけるパレード小樽プライド2026が28日小樽市中心部で行われます。市民有志で作る実行委員会が主催し、あなたは一人ではないとのメッセージを送ります。性的少数者の権利擁護を訴える6月のプライド月間に合わせて実施し、今年で7回目です。昨年はおよそ100人が参加し、つながりを深めました。正午に小樽サンモール一番街商店街稲穂市を出発し、およそ2キロのコースを歩きます。問い合わせは実行委員会のメール otarupride@gmail.com こちらへどうぞ。次は言わないはずです。シニア食堂話弾ませ1周年と見出しです。岩内町中心部の岩内マリンカフェで月に1回高齢者が集い昼食を囲んで交流する催し、シニアのためのおしゃべり食堂が6月で1周年を迎えました。一人暮らしや出歩く機会が少ない高齢者が集う場を設ける取り組みで、毎回30人から50人がにぎやかなランチタイムを過ごし、常連も増えました。運営者は交流の輪を広げようと、気軽に顔を出してと呼びかけています。7月は上旬に開催予定です。問い合わせは岩内マリンカフェ、電話 0135-62-1231 へどうぞ。次も岩内からです。岩内東保育所で不審者が敷地内に侵入したことを想定した訓練が行われ、警察に通報する手順などを確認しました。18日に行われました。次は、ルスツからです。ルスツ商工会は28日、ロックとグルメのイベント、ネクスウェーブを道の駅230ルスツ近くのルスツふるさと公園で開催します。夏場の市街地に観光客を呼び込もうと初めて企画しました。道内外のバンドなど10組がステージ出演し、16の飲食店が出店します。イベントは大型フェストの 差別化を図り、ヘビーメタルやヒップホップが融合した音楽ジャンル、ラウドロックに特化、国内外で活躍するバンド、クロスフェイスの一部メンバーらが参加します。ステージエリアの前売り券は大人6000円などとなっています。無料入場できるフードエリアでは、ルスツ豚を販売する村内のどんどん市のホルモン焼きや、札幌の丸山ベーカリーが村さんの野菜を挟んだパンなどが提供されます。当日は午前10時から、前売り券はローソンチケットのウェブサイト、ローチケで販売中。中学生以下は無料です。詳細は特設サイト、https://r.goope.jp/nexwaves/。こちらへどうぞ。次は蘭越からです。国内有数の清流で知られる尻別川の環境を守ろうと、第32回尻別川クリーン作戦が町内で行われました。町民や札幌などからおよそ420人が参加し、尻別川の河川敷や川の中にあるゴミを拾い集めました。町内の企業などが作る蘭越中店牛尻別川河川愛護の会と蘭越市長が主催しました。次は共和町です。町出身の画家西村慶友の生誕117年を記念し、西村慶友記念美術館は27日、オカリナ奏者椎名春菜さんとピアニスト松岡彩子さんのコンサートを展示室で開きます。通常500円の入館料を無料にします。コンサートは午後2時から、開館は午前9時から午後5時までとなっています。問い合わせは西村慶友記念美術館、電話0135-71-2525へどうぞ。次はニセコからです。多田農園で今シーズンのイチゴ狩り体験が始まりました。26日にはくっちゃん町のくっちゃんめぐみ幼稚園の年中年長の園児37人が訪れ、真っ赤に実ったイチゴを摘み取って旬の味を楽しんでいました。イチゴ狩りは大人2200円、小学生1600円などです。午前9時半から午後5時まで、受付は午後4時までとなっています。期間は7月上旬頃まで。お問い合わせは多田農園、電話090-8444-0967へどうぞ。次はくっちゃんからです。くっちゃん保健所は管内の15町村に水痘注意報、水疱瘡の注意報を発令しました。15日から21日の1定点医療機関あたりの患者数が 1.00 人となり、注意報基準に達したため、保健所はワクチン接種など感染予防を呼びかけています。次は黒松内からです。釣り専門の出版社釣り人社会長の鈴木康智さんが、町の夏の風物詩であるアユ釣りの魅力について語る講演会が30日、黒松内町コミュニティ防災センターで開かれます。参加は無料です。午後4時半からで予約が必要です。問い合わせ予約は町企画環境課、電話0136-72-3376へ。平日は午前9時から午後5時、土日は午前9時から午後3時となっています。次は、これいいねのコーナーです。今日は、味噌豚プルコギライスバーガーとなっています。障害者就労支援事業を行う会社、イーゼル、小樽が 運営する小樽味噌工房柳川通り店、稲穂さん、味噌豚プルコギライスバーガー450円は、一口頬張ると濃厚な味噌の香りと味わいが広がる。味噌は北海道産の大豆や米を使用。2年熟成した味噌と10ヶ月熟成した味噌をブレンドし、生姜やみりんなどを合わせた特製のタレに豚肉を漬け込んで野菜と炒め、米で作ったバンズで挟んだ。五町圭介代表、47歳は、2年かけて自然熟成した味噌で作ったこだわりの商品、片手で手軽に食べられるのも魅力と話す。障害がある人たちの就労支援事業の一環として2019年から味噌作りを始めた。20年から花園に店舗を構え、味噌の販売を開始した。昨年11月、柳川通りに2号店をオープン。自慢の味噌をより多くの人に知ってもらおうと、おにぎりや豚汁の販売を始めた。一番人気の銀だら味噌漬けおにぎり320円をはじめ、店内には工夫を凝らした商品が多く並ぶ。記者から、ボリュームがあり満足感を得られる上に、味噌は無添加で体にも優しいという魅力あふれる一品を味わってみてほしい。メモです。小樽味噌工房柳川通り店、小樽市稲穂さんの16-15、電話0134-64-7062、花園店、水曜から金曜の午前11時半から午後3時半までの営業です。今日は味噌豚プルコギライスバーガー、これいいねのコーナーでした。以上で小樽しりべし版を終わります。